さん、おはようございます。来週はこの街道の返済がすべて終わったということを感謝する礼拝でありましてね、10時からということで、まあ、先ほどもありましたけれども、どうぞお間違いのないように、皆さんで集まってですね、ご一緒に感謝をお捧げしましょう。さて、今日もですね、課題に取り組むという、まあ、タイトルで初代教会に起こりましたさまざまな問題、課題をですね、どのようにして解決をしていったのかということを学び、またそのことが私たちに与えられている課題をどのように解決していくのかという、そのことの示唆になればと思ってお話をしております。前々回からですね、コリントの教会についてお話を取り上げてお話ししておりますけれども、コリントの教会というのは本当に問題が山積みの教会でありました。先週地図もお見せいたしましたけれども、アテネというですね、ギリシャの中心都市のそこから多分30キロぐらいしか離れていない町でありますけれども、コリント地教というですね、まあ深いというか、まあ、谷のようなところなんですけれども、この両サイドが海でしてね、そこを通過しなければ300キロぐらい余計に船で遠回りしなきゃいけないというところで、まあ、荷物がその一方の港について陸路を運んで、もう一方から船が出ていくという、まあ、そういうところでありましたので、大変こう物の流れが豊かであったと。で、まあいわゆる、まあ、商業都市でありまして、またアテネも近くてですね、地的にも物資的にも大変栄えた豊かな町でありました。またまあ、そういう町でありましたから、人々はですね、いろいろこう新しい教えとか新しい出来事とかが大好きでありまして、まあ、パウロも使徒言行録の中で言っておりますけれども、まあ、新しい教え、新しい宗教とかそういうものが出るとですね、すぐにそういうところに、まあ、寄ってたかっていくような、そういう人たち でこのまさに新しい教えで、まさにこの勢いのあるですね、キリストの福音にコリントの人たちは非常に興味を持って、多くの人が教会に集まったようです。しかし、もともと非常にこう、まあ、知的にも優れていたということもあったり、また物が豊かであったりということもあって、で前にも話しましたけれども、そのキリスト教といってもですね、まだ聖書もありませんし、しっかりした牧師がいたわけでも組織があったわけでもないので、そういう人たちがごそっと集まってきたがために、いろんな問題が起こったわけですね。でここにも代表的なものを挙げておりますけども、このコリントの信徒への手紙の中でパウロが取り上げているコリント教会が抱えた問題ですけれども、まず分派の問題ですね。教会の中に派閥みたいのがあってですね、グループがあって、パウログループ、アポログループ、ペトログループ、キリストグループみたいですね、それぞれ集まるとグループごとに対立して喧嘩して、議論したりなんかしてですね、いたと。それから性的な不道徳がまかり通っていた。教会に集まっている人たちにはそんなことあったのかと思われるかもしれませんけれども、まあ、まだつまりそのキリスト教を信じるということが、性的な純潔を守るということと結びついていない時代であったということもあってでしょうかね。まあ、平気で、まあ、言葉悪いですけど、まあ、女郎を買いに行くというかですね、コリントってのはそういう町ですから、港町ですから、そういうところが山ほどあってですね、 でクリスチャンになったと言いながら教会終わって外が遊び行っちゃったりとかですね、そういうことがあったようです。また、訴訟が教会の中でその教会員同士が訴え合うと、あいつが俺のことを悪口って、それもどうもですね教会の中で起こっている問題を教会の外に訴えに行ったようなんです、ね、つまりさっきの分派の話とかですね、後から取り上げますいろんな問題で、あいつにこんなこと言われたら名誉毀損だとかですね、教会のものをあいつが盗んだとか盗まないとかいうようなことを教会の中でお互いにこうなんて言うんでしょうかね、解決してね、そう相談して解決すればよかったんですけど、それを外の裁判所に訴えて、まあ言ってみれば恥ずかしい話ですよね。クリスチャン同士で、愛の宗教のはずなのに、ね、広島地方裁判所に訴え、ね、家庭裁判所に訴えてるとかね、いうことがあったようです。それから不倫ですね。これも先ほどの問題でちょっと似てるんですけども、クリスチャン、みんなクリスチャンのはずなのに、不倫が行われている、教会の中であったり外であったり、そういうこともだからまだ教えとして徹底してなかったので仕方がないとも言えるんですけど、まあ常識の範囲内で考えれば分かりそうなものですが、非常に道徳的に大敗してた町なんです、コリントという町が、そもそもね。だからそういうバックグラウンドの人が教会に集まってきておりましたから、教会の中でも相変わらずそういう問題が起こっていたということです。またこれは先週お話しいたしましたけれども、偶像に備えられた肉というですね、コリントの町にはさまざまな神殿があって、そこに動物がね、生贄がこう捧げられていくと。でそこの祭司たちは、自分の収入としてそれを売るわけです、市場にね。でですから市場に並んでいる肉の中には屠殺場から運ばれてきたものもあれば、そういう神殿から運ばれてきたものもある。で書いてないですから、神殿の肉 100g500 円とかね、こっちはどこどこ農場とか書いてないので、でその異教の神に偶像に捧げられた肉を食べるというのは、実はこれはその神を礼拝するということを意味するわけです。でその神殿で食べるという行為もありました。信仰の強い人はそんなの別に どの肉だって肉は一緒だし、そもそも偶像なんて神、その異教の神なんてないんだから平気で食べりゃいいじゃないかと、そういうところにも行ってバンバン食べて美味しいものを食べて、それでいいじゃないかと。でも信仰の弱い人はエルサレム会議では偶像に備えた肉を気をつけなさいと言われているから、あんなものは食べちゃいけないんじゃないか。でその食べる食べないで議論になってですね、パウロもしまいに、肉のことでみんながつまずくなら俺は肉は食わないとか言ってね、最後啖呵切ったっていう話もありましたけども、そういう問題も起こって、また礼拝の中で混乱がありましてですね、礼拝中に、議論が始まっちゃったり、ね、死後が今日皆さんすごい静かに聞いてくださってますけども、いきなりこっちの方からですね、父ちゃん今日の晩飯何にするとかですね、今の話おかしいんじゃないかとかね、そういうようなことがどうも平気であったようです。だから礼拝に集まってくるということがに慣れてないというか、もともとこの教会というのは前からお話ししてますように、ユダヤ教の街道から始まってるんですね。ユダヤ教の街道というのは非常に秩序だっておりますから、そこに集まってくる人たちはみんな頭に帽子かぶったりなんかして、男はこっちで女はこっちで、始まったらみんな静かにしてとか決まってましたから。でもコリントの人たち知らないですか、そんなことね。でも集まってきたらやんやんやんやんなってですね、礼拝にならないと。まだそんなのは序の口で、生産の混乱っていうのですね、生産式やると、今日は生産式やるって言うとですね、腹減ってる人が早く来て、パンとブドウ酒飲んじゃうんですね、飲んで食べて、で先にもう飲みすぎちゃってヘベレケになってるやつがいる。後から来た人が食べようと思っても何も残ってない、ひどいですよね。でそういう教会であったのにですね、今日お話しするのはその次なんですけども、この霊的な賜物、精霊の賜物というのが豊かに注がれていて、神様の霊が働かれてですね、 すっごい不思議なことがいっぱい起こってたようなんですよ。聖霊なる神もこういう教会はちょっとそういうことしないでほしいって、まあ、私なんか思いますけど、そうじゃなくてですね、非常にこう霊的ないろんな不思議なことがね起こっていたようなんですね。で他にもまあ復活の話なんかがあって、復活論というのはそのある人たちは復活はないと、復活がないキリスト教おかしいですよね。でも復活はないって、死んだらもう終わりなんだと、死んだら終わりなんだから生きてる時は何やってもいいだろう、いいだろうと。でギリシャ哲学にそういうのがあるんですけども、で教会に来ているのにもう生きてる間何やっても一緒なんだと、でもう散々悪いことして、ね、なんか教会なんだかクリスチャンなんだかよくわからないようなね、そういう教会だったんです。でその特に今日はですね、その教会のさっきちょっと言いました霊的な賜物の混乱の話をちょっとしたいと思うんですね。で、箇所はですね、コリントの信徒への手紙の1の12章から13章14章ぐらいなんですけど、全部読むと途中で寝ちゃう人もいるので読みませんが、すいません、失礼なこと言いまして、私が眠くなるので、12章の7節まずから11節を読んでみたいと思うんですが、12章の7節から、一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。で聖書にですね、霊という言葉にこうクォーテーションマークがついています。これはですね、ギリシャ語のこの聖書の本文にはこの霊、スピリットという言葉の前に定冠詞がついているんです。ザ・スピリットなんですね。ザがついているやつはこのクォーテーションマークがついています。ついてないものはついてません。でザ・スピリットっていうのは聖霊なる神のことなんです。三位一体の聖霊なる神のことで、これがついてない霊は聖霊なる神ではなくて霊全般を表す言葉です。でここで全部ついてるんですね。つまりこれは聖霊のことです。ちょっと余計なこと言いましたが、一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。これらの全てのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのです。霊、つまり聖霊がですね、賜物というのはギフト、プレゼントのことですけれども、この教会に集まっている人たちに対してここに挙げられている、おそらくこれは一部だと思います。これ以外にもあったと思うんですけれども、特別な力を、まあ、付与されてですね、ある人には知恵の言葉が与える、もともと知恵があんまりなかったのに聖霊によって知恵の言葉を語ること、知識の言葉を語る、ね、この辺まではまだいいですけど、信仰が与えられる、突然全然信仰なかった人がすごい信仰を持ち始めて、なんかちょっと想像できないですけどね、まあ、そういうようなことが、病気を癒す力がある、これはぜひ欲しいですね。病気を癒す力、聖霊によって病気を癒す力が与えられる、聖霊病院ですね、無料で全部治っちゃう、大変なことですけれども、まあ、そういうような力がある人には与えられて、だからその人がお祈りをしたら病気の人が癒される、あるいは奇跡を行う力、予言する力、ね、霊を見分ける力と、種々の異言を語る、異言というのは、まあ、外国の言葉であったり、あるいは聞いたことがないような特別な言葉のことでしょうかね。である人にはそれを解釈する力が与える、聞いたことのないような言葉である人が話すと別の人がこれはこういう意味ですと解釈をする、すごいことがですね、このむちゃくちゃな教会の礼拝の中で起こっていたというんです。ますます混乱しそうですよね。すんごい秩序だってみんなね、常識的で倫理的にしっかりした人が こういう賜物を与えられていればですね、なんと素晴らしい教会になったことだと思うんですけれども、神様のなさることっていうのは時に分かりません。ある意味ね、こんな教会なのに、また一方でこのような霊の賜物が与えられてですね、まあ素晴らしいいろんな技が起こったようですけれども、皆さん、こういう教会にこのような賜物が与えられたらどういうことになると思いますか。ますます混乱します。それがその続きに書いてあるんです。12章の21節ぐらいから読んでみましょうか。まあ、ずっと続きで読むと分かりやすいんですけれども、21節ぐらいから読みますと、だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとはとも言えません。これはつまり、ある賜物を持っている人が別の賜物を持っている人にお前なんかいらないと言ってる、ね、いうことなんですよ。奇跡の賜物を持っている人が、奇跡が行われればね、知識の賜物なんかいらないんだよ。あるいは予言の賜物を持っている人がですね、私がこれから将来のことを全部語るんだから、それ以外のものはいらないんだとか、例えばそういうことが起こってたということです。それどころか体の中では他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。ある部分は弱そうで、ある部分は強そうだと。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。ある人たちはある人たちのこといらないと言い、ある人たちのことは不格好だと言い、お前なんかどうでもいいと言い、お前なんかいらないと言ってですね、さまざまなこの素晴らしい賜物が与えられていたにもかかわらず、それがお互いに協力し合わなかったわけです。人間の体には頭のように優れたところもあれば、ね、足の小指の爪みたいに、まあもちろんなきゃいけないですけども、ね、まあ必要なとこですが、比べればね、それはね、どうしてもあってほしいところとそうでないところがあるだろうと。でも全ての部分が互いに調和し合って人間の体っていうのはできてる。でもコリントの教会はさまざまな賜物が与えられたけれども、お互いにあんたはいるとかいらないとか、俺の方が優れてるとかお前優れてないとかですね、そうやってこの分裂していた。そうなると当然体としては機能していかない、そういうことが起こっていたんだと言っているわけです。でこのコリントの教会の人に対してですね、パウロが教えたのが13章なんです。愛なんです。愛、13章皆さんもよくご存知ですよね。結婚式で必ず、私も必ず読みますけれども、この13章ですね、今日ちょっと皆さんね、考え変わります。なんかすごいコリントの13章ってすごい素敵なところだと思ってるかもしれませんが、そういうことだったのかっていうですね、目から鱗が3つぐらい落ちると思います、まあ、この混乱した教会、さまざまな賜物が与えられて、故にさらに混乱してしまった教会に対してパウロはこう言ってるんですね。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かそうとの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。この人々の威厳とか天使たちの威厳とか予言する賜物とかですね、ヒャモーガソの完全な信仰とか、これは先ほどから言っている賜物と関係のあることですよね。こういうものが精霊の賜物として与えられて、どんなに素晴らしい 異言が語られていようとも、天使の言葉のようなものが語られていようとも、愛がなかったらやかましいドラやシンバルと一緒だと。騒がしいドラで、これはですね、コリントにさまざまな神々の神殿があってですね、そこの入り口にドラとかシンバルがね、かけてあったんです。で、その神殿にお参りする人はまずそれを鳴らすわけです。ジャンジャンジャンとかゴーンとか、それは神様を起こさなきゃいけないから、本当に、神様寝てるかもしれないからガンガン鳴らして、それで入っていったっていうんですね。教会でどんな素晴らしいこの言葉が語られていようともですね、愛がなかったらそれと一緒だと言ってるわけです。異教の神々を起こすドラやシンバルと同じだと言って、予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようと、理想ですよね、こんなのね。こんな人になってみたいじゃないですか、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、愛がなければ無に等しい。そんな知識は何の価値もない、何の意味もない。さらに次は驚きますね。山を動かすほどの完全な信仰を持っていようと。山を動かすほどの完全な信仰、そんな人いるんでしょうかね。でも仮にそういう人がいたとしても、愛がなかったら無に等しい、価値がない。そして全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に渡そうとも、誇ろうとして我が身を死に渡そうともというのは、つまり信仰のように殉教を選ぶということですね。でも誇ろうとしてですからね、私の信仰はこんなに素晴らしいんだと、私はこんなに立派な信仰を持っているんだということを示すために殉教を選んだとしても、愛がなかったら何の益もない。全財産を貧しい人のためにほど使い尽くすなんてできないことですよね。これね、イエス様がおっしゃいましたよね。金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通れる、難しいと言われたじゃないですか、ね、それができるだとしても、愛がなかったら何の益もない。これは要するにですね、逆に言えばこういうことは愛がなくてもできるっていうんですよ。ちょっとショックですよ。愛がなくても貧しい人に全財産を施しすることができるっていうんです。愛がなくても殉教を選べるっていうんですよね。愛がなくても山を動かすことができるっていうんですよ、信仰によって。でもコリントの教会は、そこに集っている人たちは、まあ、精霊の賜物も与えられたりして素晴らしい能力を持っている人がたくさんいた。でも彼らに決定的に欠けているものがあった。それは愛だというわけですよ。素晴らしい知識を持っている人がいた、ね、聞いたこともない異言を語る人がいた、奇跡を行う人がいた、施しをする人がいた、殉教を選ぶ人さえいた。でも彼らに決定的に欠けているものがあった。それは愛だった。愛がなかったらこれらのがどれだけ素晴らしくても何の意味もない。では愛とは何かというのがその次なんです。では愛とは何かというのがその次の有名な愛の箇所なんです。ですからこの13章の愛の教えの前提にはコリントの教会の問題があるわけです。で、コリントの教会の問題がわからないと、実はこの13章は本当にわからないんです。実は私もこの13章をですね、もう何十回何百回も何千回も読んできたと思います。私の名前はコリントの13章からついたんです。堀川博士の寛という字は、愛は寛容である。新教大学なくなりましたけどね、私の名前を削られてしまいました。愛は忍耐強いになっちゃったんですが、新教大新口語訳と新海訳では愛は寛容であるですね。そこから私の父がこの一字を取ってですね、寛という名前をつけてくれたんですが、聖書から私の名前がなくなってしまったわけですけど、まあ、くどいようですけれども、このコリントの教会の人たち、ね、非常に混乱している上に、しかし聖霊の賜物が豊かに注がれていて、お互いに争ったり妬んだりなんかしている、そういう人たちに対してですね、あなたたちがどんなに優れた賜物が与え、どんなに素晴らしいことをしていると言っても、愛がなかったら何の意味もないんだよ。で、愛とは何かというので、この教えがあるんです。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、 霊を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。なんかちょっとわかりませんか。こういう教会人たちに対して愛とはこういうものだよということを教えているので、非常になんかね、当たり前のことというか原始的な感じするんですよね。原始的ちょっと言葉悪いですけれども、もっと綺麗なね、なんか美人レイクが並びそうな気がしますけれども、妬まないとか言って、苛立たないとか言ってですね。でもこれはさっき言いましたけれども、さっきから言ってますけれども、このコリントの教会の問題と付き合わせてみるとよくわかるんです。コリントの教会には分派、性的不道徳、訴訟、不倫、偶像の肉、偶像礼拝、礼拝の混乱、生産の混乱、霊的たももとの、たももの乱用混乱、復活論など、さまざまな問題がありました。その彼らに対して、あなたたちに決定的に欠けているものがある、それは愛だよと。ね、そして私の言う愛とはこういうことなんだと教えてるんですね。妬まない、自慢せず、まあ、忍耐強い、情け深い、ね。この最初の二つは肯定文ですよ。忍耐強い。確かにコリントの教会の人はね、なんか忍耐しなさそうですよね。何かっていうとすぐに喧嘩するしね、訴えるし、もうちょっと我慢強くやればいいと思うんですけどね。情け深い、まあ、古い訳では親切という訳になってましたけどね。情けが、ね、お互いに情け深く慈悲深くないですよね。そういう人たちに対して忍耐強くありなさい、情け深くありなさい。でその後はこれ全部否定文なんですね。妬まない、自慢しない、高ぶらない、礼を失しない、自分の利益を求めない、苛立たない、全部否定文なんです。やるなやるなやるなって言って、つまりやってるからって言ってるんです。コリントの人たちは、あなたたちはこれをやってるからやるなって言ってるんです。何をするなって言ってるか、妬むなって言ってる。賜物で妬んでるわけでしょ。あるいは金持ちだとか貧乏だとか妬んだりなんかして、ね、なんかあるとすぐに妬んでる。何かあるとすぐに自慢する、ね、私はこの間、3人、目の見えない人を見えるようにしましたとかね、私はこの間、水をブドウ酒に変えましたとかね、まあそれは聖書に書いてないですよ。例えばの話、すぐに自慢して、まあ、そういう町なので、あるいはそういうとこから来てる人たちが仕方がないということも言えるんですけども、すぐに自慢したり高ぶったりですね、私が一番だとか、私がこの教会で一番偉いとか強いとか、そんなことで言ってたので分派が起こったり、霊的な賜物の混乱が起こったりしていたわけです。だから妬まない、自慢しない、高ぶらないという。そして霊を失せず、礼儀に反することをせずというのが新改訳の訳でしたけどね。これもですね、愛のリストの中にはなんかちょっと合わない感じがしてたんですよ、私は正直なところ、でもこのコリントの教会のことを考えるとね、ぴったりくるんです。コリントの教会の人もマナーむちゃくちゃでしたから、集まりは死後があるしね、生産式で早々と食って飲んで酔っ払っちゃうしね。だから愛というのはね、みんなのいるとこでは静かにすることだよ、ね、まあ、みんな来るまで待って食べるのだよみたいなね、そういう礼儀マナーを学びましょうねって言ってる、ね、それから自分の利益を求めるな、これ訴訟の話ですよ、ね、常に自分の利益を優先してるから、教会の中で解決できないとすぐよその、その町の裁判所に訴えててですね、苛立たず、もうしょっちゅう苛立ってたんでしょうね。何かあると喧嘩ばっかりしてましたから。それから恨みを抱かない、争いは恨みを生んでね、お互いに恨み合って、あの時こう言ったとか、あの時訴えられたとか、あの時あいつは謝ったとか、そのもう恨みを呼ぶようなですね、まあそういう教会だったからこう言ってるわけです。で、不義を喜ばず真実を喜ぶと言って、これもですね、なんかこの愛のリストの中だってなんとなく違和感があったんですが、コリントの教会はまさに不義の教会だったから、ね、 性的な不道徳だとか不倫だとかね、復活はないという名のもとに好きな放題やるような人たちだったから、不義を喜ばず真実を喜ぶんだよと、正しいことを行うことこそが愛なんだよというようにですね、このパウロはコリントの人たちに教えているわけです。これがこの13章なんですね。ちょっと結婚式読むの読みながら、この二人はコリント出身かみたいな、そういうまあ背景があるので、まあ私が読んでも皆さんは黙っておいていただきたいと思いますけど、まあ、あの今度また結婚式がありますけどねでもそういう背景があるんですね。そうするとでもよくわかるでしょ。確かに言われてみるとそうなんですよね。でも確かにそれはコリントの教会だけの問題ではなくて、私たち一人一人の問題でもあるわけです。で最後に、全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐えると、最後また肯定文なんですね。忍耐というのが最初と最後に出てくるんですよ。愛とは耐えることだ、我慢することだ。我慢が足りないあなたたちは、ね、全てを信じ、全てを望み、全てを耐えていこうじゃないか。それこそが愛であって、その愛がなかったらどんなに素晴らしいことが起こったとしても何の意味もないということをパウロはここで、語っているわけであります。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。これはあのなんか日本の今の国に対して私は言われているような気もしますね。もうあらゆる知識があり、あらゆる能力を持ちですね、本当にあの豊かで、しかし一方で非常に混乱をしている。分派、性的不道徳、訴訟、不倫、偶像礼拝、混乱、これまさに今の日本の国を表してますよね。またこの刹那主義というんでしょうかね、エピキュリアンですかね、そういうのもそうですけれども、そして決定的に欠けているものが何か、愛である。愛とは何ですか。愛とは決して何か美しいことじゃないんですよ。もっと現実的なことなんですね。もっと当たり前のことなんです。もっとしっかりしたことなんです。それはコリントの教会に対して、そして私たちの教会に対しても、私たち一人一人に対しても問われていることではないかと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、秋の本当に清々しい気候の中でこうして皆さんと共に礼拝を捧げることが許されてありがとうございます。今日もコリントの教会に与えられましたこの大きな問題を通して、特に今日はパウロがこれら全ての問題を解決する鍵は愛であると教えておりましたということを学んで感謝をいたします。どんなに素晴らしい知識があり能力があり偉大な技が行われていたとしても、愛がなければ何の意味もない。山を動かすほどの信仰があっても、全財産を貧しい人のために施しをしたとしても、愛がなければ何の意味もない。この本当に当たり前な、しかし最も大切な教えが、また新たに私たちに与えられたことを感謝をいたします。どうぞ私たちも日々の生活において、そこに愛があるのか、愛によって行われているのか、愛が確かに存在しているのかということを問いながら、教会を形成し、家族を作り、またこの社会を築いていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。